トクトクトークの時間がやってまいりました。今月も西国霊場火山院山本光陽ご住職に人生のお話ヒントになるものをお伺いしたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。前回はすべてのものに疑問と追求ということで、これが本当、これが本当、これが本当というふうに、疑問というものを追求していく中で、真理というものは見えてきますよっていう、そういう探求する心というものはないとなかなか自らを向上させることができないですねっていうことなんですね。はい、その自らを向上させることで、この頃前も言ったかなと思ったりするんですけど、なんか今の世の中ってさ、なんか失敗をするということに対して非常に抵抗を持ってる人があるないかしら。まあ確かに、受験とか、また就職とか、なんかやった時に、一旦そこをうまくいかなかったら、あと大変とかあったりするけれども、でも、それだけじゃなくて、なんか自分の人生において、なんか本当になんか失敗することを恐れているというかね。で、聖者と言われるお釈迦様も、あの方も失敗から出発してますから。
あ、そうですか。
はい。だから、お釈迦様というのは、お城を出て、遊行生活に入って、そして、多くの行者たちがやっているような苦行というものを、これをやったら悟れるぞって言って、その悟れるぞというのを6年間もやってたわけですよ。
はい。
6年間もやって、全然悟れへんから、あかん、なんかやり方間違ってたんやろうか。ということで、それで、川のほとりにいた時に苦行をしとるから、自分の体って言ったらもう骨と皮の筋でもみたいになってしまって、このままだったら栄養失調で死ぬかもしれない、死んで 何のために生きてるってことになってしまえないかと、死んでしもたらね。だからそういうようなことで、した時に、女の子が歌う中道というね、弦の糸は強く締めたら切れるけれども、ね、また緩かったらいい音ならない、ほどほどに締めて良い音が出るということになった時に、あ、お釈迦様は今までの修行は失敗やったんや、間違っとったんや、だからこれからそれを修正して、そう、まず自分の体というものをちゃんと復活させないかん、こんなもう いつ死ぬのか分からないな、もう痩せ細った体になって肉体を滅ぼさせてしまって、一体何になるんや、肉体の回復からやっていこうということで、そこでお乳を飲んだわけですけどね。普通、当時のインドでは牛乳を飲むということは修行者は禁じてたわけですけど、そんな関係なく やられた。そう、お釈迦様も6年間も失敗を繰り返してたわけです。その失敗してこそ次の悟りというものが出てくるわけ。今の世の中見てますと、なんか失敗というか、逆に言葉を変えて言えば責任を負うということ、それに対して非常にナイーブになっているというか、そんな感じがしてなりません。私の、娘はいるんですけども、それが言ってましたけど、この頃の若い子って話したら、男の子なんかでもこんなナイーブな子がいてるって、女の子によう声かけへんねんって。そんなもんあんた、私ら若い頃いたら女の子って言ったら、そこ行って少しでも何か言ってくれ、ね、なってたのが、なぜ声かけないのかって言ったら、もし声かけてその女の子に拒絶されたら自分の心が傷つくから、傷つくんだったら最初からそういうものに触れない方がいいって。もう今の本当にどうですか、前も言いましたけど、キンキキッズにガラスの少年だってありましたけど、ガラスどころかシャボン玉みたいな、もう本当に触れたらすぐパンと割れてしまうような、そんな心になっている人が多いような気がしますね。だから失敗を恐れるなっていうことはあったりしますけど、ぜひ失敗をどんどんしてほしい。でもそしてまだ失敗というのはどうですか、一生懸命やってこそ失敗であって、これ映画な、ほどほどにやって、でほどほどにやって、ほどほどの結果出てうまいこといかなかったら、それは当たり前やろ、それ成功してんねやねんかって、あなたがもともとほどほどにしようとしてたわけやから、結果もほどほどになっただけであって、だからそういう中において失敗というのはつきものである、やっぱり失敗をしてこそ次の学びがある、そういうふうな感覚を持っていただきたいと思いますよね。人生いろんな、みんな人間って失敗するものやって、だからそういう意味においては飛行機なんかの設計なんか、本当にヒューマンエラーというのを設定、大前提で作ってますよね。人間とは間違いを犯すもの、 その間違いを犯す者においてどうするかって、うん、ただ世の中っていうのはね、ただその間違いを犯すものだけれども、まだ、弘法大師空海さんの言葉で私もなるほどねと思った言葉があるんですけど、人間というのはね、自分たちでこういうルールとかこうあるべきだとか、そういう法律というものか、またそういう倫理観というものを作り上げて、そしてその中で人々を逆に縛っている、自由にできなくなっている、そういうふうな言い方したときに、本当にそうだよねって。だからこれもなんか失敗をしたらなんか まで間違ったことを許さないというか、なんかそんなにもなんか通じていくんじゃないかなと思ったりしますよね。もう法律なんて冷たいもんですわ。例えばそういう母子家庭にしろ、また子供ができた家庭とか、そういうのに対するしろ、今度から援助しますとかね、そういう一つの法を作ったとしますよね。そしたらその法を作ったその施行日から後の人には補助を受けられるけれども、ところがそれから前の人には補助を受けることができない。それ法律で決まってますから。もう法律ってなんて冷たいことなんでしょう。でその中でこれが正しい、あれが正しいことで、なんか本当にこう法律家って間違いというものがあるという大きなこう包み込むような心でそれを運用していったらいいのに、なんか今世の中全てそうなってませんか。本当に、ちょっと人が不倫しただけでね、SNS 流して、あ、その人は不倫してる、どうとか言って、それ責めてみたり、人間って言ったら不倫するものですよ、ある意味において。そういうことをするのが人間でしょ。本当にそう思いませんか。なあ、私とこ、瀬戸内寂聴さんが来られた時に、あの方と話してたんですけども、ほんまにこの世の中なんかギスギスしてて、私なんか不倫があるから小説書けるのよ。って言ってられました。もだみんなが男女が、どういうんですか、本当に貧困法制でしてたら、小説なんか書けないわよ、とか言ってね、言っておられました。あの方、豪快な方で、こう亡くなられたのが惜しいなって、ああいう人もおってもいいかなと思ったりいたします。で、三代来たら言っておられましたよ。これからどこ行かれるんですかって、三段肉食べに行きますね。まあ、素晴らしい。もう本当に。そういうようなことをやっておられましたけど、だからそういう、正しいということで、それで人々の心を縛っていっている、そんなものは人間とはそんなもの、人間とはそんなもの、そんなもの、それをもう一つの思想を金華玉城のごとくにポンと上げてしまってね、そしてやってるって、そんなものということを受け入れることはいると思いますね。まあ、このトークではあまり今まで政治的なことを話したことないですけども、これなんか本当に今、ね、ヨーロッパの方では多くの人たちが死んでいってます。何のための戦争なのか。本当に、ね、罪もない、不女子、子供、ね、そういう人たちが死んでいってます。ですよね。あの時思いましたよ。昔日本ではいてたよなって。非核三原則を唱えて、そしてノーベル賞をもらった首相いましたよね。で、非核三原則を唱えておきながら、核兵器禁止条約には批准しないんでしょ。何これって思いません？でも、それが、世の中であるって。そういうものである。そういう世の中のものを、こう、どうですか、こう、遮断してしまってね、本当になんか、こう、綺麗なことだけでやってしまって、そしてやっていったら、自分自身を苦しめますよ。そういうような人たちの前、ほとんど自分の思想から反するものに対しては、それを排除するような。意外と面白い方出会いましたよ。多様性が、多様性って言いながら、よう聞いてたら多様性、多様性とは口では言ってるけれども、自分の考えとは違う、その多様性ではない考え方を持ってる人に対して、まあ、敗訴するような人がいてるんですよ。あなた口では多様性と言っておきながら、自分の意見と違う意見の人を排除してるやないって。そういうのが人間なんですよね。本当にこの世というのはそういうものであるということ、それを受け入れて、それにいちいち善悪のこう白黒をつけたりせずに、善悪の白黒をつけると失敗は、悪になって、 成功が善ということになったりするけれども、そうじゃなくて、どんどん失敗というものを体験して、そして、自分というものを向上させていただきたいなと思ったりいたしますよね。だからこの頃若い子なんかに対してもそうですけど、叱り方も上手にならなかったらいけないかなと思ったりします。この頃若い方なんか、その私の娘、会社で人事やってるんですけど、叱られ慣れていない、でそして本当に自分の心を傷つくことに対して非常に、敏感というか悩むなってるもんですから、でこっちがちゃんとロジックを整えて理論的にこうこうこうだからあんたのこと間違ってたでしょというようなことで、それで指摘したときに相手が自分の心を傷つけてしまうような格好になって、でそういうふうな指摘をしたら、それでロジックハラスメントみたいな、何でも腹をつけて格好になったりしているというね、言ってましたけど、ちょっと本当になんかこう、ガラスの心というか、シャボの心というか、今の心が本当にこう柔軟性がなくなって、人間とはそんなもんなんだ、そんなもんなんだということを、それを受け入れる心、だから失敗したかって失敗がないやのということ、もう本当に失敗しただけで、一遍ちょっとしただけでダメ。で会社なんかでも、これはまた別の方なんかですけど、クライアントから、ヘマを指摘されて、ほんでもう、実際ヘマして重大なことなんかでしたら、向こうは怒りにもうしてますから、もう本当にもうボロクソに怒られるわけですね。そしたらもうその社員潰れる人がいてるって、それほどなんでこんないい人間の心が、ね、弱くなったのか脆くなったのか、ちょっと触っただけでガラッと崩れてしまう、傷がついてしまうような、なんかそんな感じがしてならないんですけども、そういうことで、こういうふうな見方っていうのは、やはり善悪とか価値観というのは、やはり水平にものを見て、他者との比較とか失敗成功とかいうのに関しても、横の並びでものを見て考えていることですけど、私たち宗教家からすると神仏の世界、上の世界からここを見るような格好でしたときに価値観変わってきますよということで、昔疲れたそうですけども、水平思考、そして垂直思考、私が言う垂直思考とは神仏の世界から見た考え方、そういうことで後半話をしていきたいと思います。
さて今日のトクトクトーク後半の方も、いつものように西国霊場火山山本光陽ご住職のお話です。今日は水平思考、垂直思考という言葉が前半出てきました。そのお話広げていただけそうです。はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
水平、隣を見たら、ね、隣の家に蔵が立ったら腹が立つとかね、もうそういう、隣を見たら裕福そうね、であの人は成功してるけど私は失敗、このような価値観というのは全て水平思考ですわ。だから本当に失敗したものはもう、あなたは失敗者であるっていうのは、その霊って貼られてしまうような格好になってしまって、過去のいろんなこう成功した人でもみんないっぱい失敗ばっかり重ねて、そして成功してますよね。でその水平垂直思考なんですけど、神仏の世界から見たら人間というのはみんな平等ということになってきますよね。その平等な、何が平等なのかというのは、そのですか、全てにおいてこう、その素材において平等なわけであって、だからそのいう現れてくる地上界におけるところの全てがまた平等ではない、その素材という意味において平等だから、神仏の人間を作った時の例えばイメージを、こういうイメージを持っていただきたいんですけど、神仏は自分の意識を使って人間を作られたんですけど、そこに大きな無色透明の粘土があった。その粘土で人間みたいなものを形を作ってみた。ある人間は、ある人間はだけど、その次の人間を作って初めて高い低いとか出てくるわけですから。だから、最初に人間作った時はあくまで人間だけ。その人間と違う、ちょっと大きめのものを作ったら、ちょっとこっちの方が大きいな、こっちがちっちゃいなが出てくるわけです。だからそれが出てこなかったら、ね、その比較も出てこないわけ。だから、大きい小さいも他者との比較。そうなってくるわけですけど、神仏からすれば一緒。で、無色透明だったから、この人形にはちょっと黄色がかった色をつけてみようかな。この人形にはちょっと真っ黒い色をつけてみようかな。この人形にはちょっと真っ白な色をつけてみようかな。 真っ白な色をつけて、そして作った人形は、地上界では、まあ、天国から見たら全く国境なんか全くなくて、宇宙船地球号という地球という一つものがあるんだけど、まあ、アメリカとかそういうの言われているところに白いのおろそかな。で、ちょっと黄色かかっているのは、まあ、中国、韓国、日本とかそのあたりにおろそかな。ちょっと黒いのはアフリカの方とかにおろそかなっていうような感じの、そういうような感じでおろしていったって、そういう世界から見ていくと、おろされた方からするとおめえ中国人やないかいね、どうもこんでとかでこう言うたりするけども、それは水平思考で見てるから違いみたいになるわけで、だから垂直思考の神仏の世界から見たら、神仏の世界何言うてんの、色はついてるけどお前もお前も同じ粘土で作ったんやでって、同じ粘土やないか、それに高い低いとかそんな関係ないやん、私は同じ粘土同じ材質にできているもの、それに高い低いからってことで、まあ中には前ちょっと見ましたけど、なんか学校なんかでもあったら高い順、まあまあ身長順で並ばされるから、しょっちゅう私一番前やから嫌やとかね、だからまた逆に高いということにおいて一番後ろでいつもお前わしより背が高いなとか言ったりして、なんかまあ昔とか、まあでもちょっとこの言ってテレビっておられたけど、背が高いバレーの選手なんか、なんかそれを周りからなんか自分が背が高いことを、それをなんか周りから比較されてどうみたいな、うん、だからもうそれをね、そう、私はこの体なの、私はこれの体なのと受け入れてしまう。だから自分自身が自分を受け入れてないんじゃないかなと思ったりします。他者との比較、他者のまあ批評というか、それを受けて自分の心を転ばす。でも垂直思考で見て、同じ素材同じ粘土なのにって、私はこの体よ、私はこれだよという、そういうふうな受け入れができたら、うん、私韓国というところに、私イギリスというところに、私中国というところに、それぞれ降りてるけれども一緒という、だからそこを自分が変に自意識を持って、だから例えばカミングアウトのことで、私あの何々人ということをこう発表したんですとか言ったりしますけど、カミングから言ったら別にそんな発表せんでもいいやん、同じものなんやから、同じ粘土で作ったものであって全然変わらないの、それを私は私はって、そういうものを持ってる間もう他者との比較になってしまって、結局自分自身を苦しめていくって、そういう格好になりますね。でそしてこの垂直思考でした時に、実は、まあ、今年私の孫ができたんですけど、まあ、娘はちょっと高齢出産だったもんですから、妊娠したよっていうのを聞いた時に、娘も高齢出産だから、高齢出産になるとやはり胎児とかにも何らかの影響が出てきたりする可能性もあるしということで、まあ、そういう出生前診断にはしないの私はとか、まあ、私とも話してる子があったんでしょうけどね、しない出てきてあれでっていう、でそういう時にね、今の人たちっていうのをお腹の中で魂を作っているという傲慢な心を持っている人が多いです。お腹の中で作ったのはあくまでも魂が乗るための肉体という魂の乗り船を作ったのであって、魂そのものを自分のお腹の中で作ったのではありません。これはもう霊的にはしっかり言えます。そういう観点からすると、お腹の中にいる胎児が例えば染色体の異常化、またもしくはその他のいろんな他と、これも他と比較しての話です。他と比較して障害と言ってるわけであって、他と比較しなかったらそれは一つの個性そのままのことなんです、ね、私は他の人は手がね5本だけど6本あったとかいうの書く、それは他と比較するから、だからその個性として見たら全く関係ない話。その時にね、私もそういうセミナー、そういう精神世界セミナー行ってたんですけど、流産をする方があったりすると、でその時に流れてって言ったけど、それはねって、あの世の魂がその肉体には乗るのを遠慮させてもらいますと言ったら流れちゃうんだよって言われて、あ、なるほどねって聞いてたんです。命を流れたんではありません、その肉体、舟が やはり、何らかの問題もそれも水平思考の見方なんですけども、あの世の魂からすると、ちょっと乗るのを遠慮させていただきますという、そういう状態だったから、やはり船頭さんかで船頭がいなかったら、やっぱりいらないわけであって。だから途中で、製造を中止というか、ことで流れていったわけ。でそして今度、肉体に宿ったときに、そのように、肉体に、乗らないという選択肢もあるということを、これはもう霊的なことを知らないとこういう考え方できないんですけども、それをしっかりと受け入れるべきです。そうしたときに、障害を持ってこの地上に生まれてきたその赤ちゃんとか見たときに、うわ、こんな障害を持ったのに、あなたこの肉体を良しとして入ってきたのねって。あなたはこの肉体を通して何かの人生計画のプランを持って、またあなたなりの何かミッションを持ってるんでしょう。私はこの肉体に宿ることで自分の魂を向上させていきます。あの世では全く自由自在なわけですから、その肉体に乗るのが嫌だと思ったら流れていくわけですから、流れずに、いや私はこの体でいいの、そういうことでその肉体に入ってくるわけですから、それを私今知ってたものですから、もしも子供にそういうのができた時に、その子に言おうと思ったんです。素晴らしいね。よくこの肉体で一つのプランを持って、あなたなりのミッションを持って、そして我が娘を母親と選んで、そして出てきたんですね。あなたのその思いに、赤ちゃんよ。あなたのその思いに心からのリスペクトをします、敬意を表します。だからその子を通して私たちもいろんな学びというものもまた出てくるでしょうし、 それはね、確かに水平思考で見たらあの子は健常で行っているのに、ね、普通の子だったら何ヶ月だったらこんなことできるのにうちの子はできないというふうに水平思考で見たら全て他者との比較になって、そしてこの子はこんな障害を持ったって言い方にすると、この障害という言葉自体も嫌いなんですけどね、障害というのもそれも水平思考から出てきた言葉だと思うんですが、だからもし私の子供がこういう子供であって健全なあなたとして産んであげることができなくてごめんなさいっていうふうに思っている方がいたら、その気持ちは確かわからんでもないけど、水平思考をやめましょうって。あなたのその子供さんは、その体でも、この体で、今世、自分の人生プランを全うしていきます。そういうプランを持って出てきた、すごい、すごい命であるということに、心からの敬意を、この体で出てきたの。じゃあ私も頑張るから。この体で私親として選んで出てきてくれたの。私も頑張るから、すごいね。すごいね。よくこの体に乗って出てきてくれたったね。あなたのその勇気というか、それに心からの敬意を表します。頑張ろう。頑張ろうという、そういうふうなあなたと共にしよう。そういうふうな垂直思考、神の世界から見たこの地上の見方をしたら、色が、肌の色が違うやのとか、それからまた背が大きい低いやとか、生まれた場所が国籍が違うやとか、それからまた体に障害があるとかないとか、そういうようなものから離れて、向こうの世界から見たら、うん、それでいいのだよ、すべて一緒なんだ、ね、尊いんだよと、そういうような見方になるのではないでしょうか。だから私から言えば、普通の人が、まあ、つまり一貫でなるかもしれないけど、こんな子供、こんなって言葉はない、このような、本当に健全ではないね、まあ、いわゆる障害を持ったような感じで生まれて、ごめんね、ごめんねって、謝ってるあなたって、もっと謙虚になりましょう。あなたが、この魂というか、それを、命を作ったんではないですよ。あなたが作られたお腹の中のその体に、魂が入ってきたわけだから、それを本当に尊重してあげましょう。 本当にすごい、そう、この体に入ってきたの、これに入ってきたの、すごいね、すごいね、はい、そして私お母さんって選んで出てきてくれたの、というそういうふうな思いで見たときに、また違った見方ができていくのではないでしょうか。水平思考、垂直思考、昔あったようですけど、私が言う垂直というのは神仏の世界から見たこの世のあり方、そういうものを見たときに全てはよしの世界で動いているという、そういう垂直思考を持ってちょっと世の中を見ていただいたらということで、今日話を持ってこさせていただきました。
ありがとうございました。お話いただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。また来月もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。この放送、明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。アーカイブ放送、スマホパソコンで何度でもいつでもお聞きいただけます。